はい、そこまでにいたします。今日は天使がまず出てきました。燃える芝というのは、この地方は乾燥がひどいところですので、普通に自然現象として、起こることがあります。羊飼いを長年もうやってきましたモーセにとっては、こういう芝がちょっと乾燥でね、燃えたりするのは、まあ、日常茶飯事の出来事だったんです。ですからいつもは、ああまたちょっと燃えてるなと、まあ、そういうふうにして通り過ぎてしまうんですけども、この日は違っていました。というのは芝が燃え尽きないで、いるんですね。でそれに彼は気づきました。で実は2節に主の御使いがその燃え尽きない芝の中の炎のうちに現れてたんですね。で、モーセは最初それ気づいてなかったんですね。で皆さん天使というのは、例えば、マグダラのマリアが、お墓のそばにヨハネ福音書でそばでもう泣いてた時にですね、天使と会うんですね。で彼女はそのお墓の管理人かなと思いましてね、イエス様はどこ行ったんでしょうかと、まあ、聞いている場面があるんですね。ちょうどそこの管理人の姿で天使が現れました。で皆さん、私たちはこの天使というのが、まあ、どこにいるのか、またどんな姿で現れるのかがわからないということが、このようなことから理解するわけです。で、ここでじゃあ先生、天使いるんですか。私も見たことはありませんし、皆さん見ましたか。見てないですよね、天使。で、問題はですね、天使がいるいないというよりも、神様の時、神の場が確かにあるということです。私たちの人生の中で、私たちが生活する場の中で、神の時あるいは神の場というのがあるということを覚えていただきたいんです。で4節を読みますと、天使の働き、目的が書いてます。それはモーセを神の場へ導くことでした。で彼はそこへ導かれて、そして神様の声を聞きます。モーセよ、モーセよ。でそれに彼は、はいと答えてます。皆さん のこの新教大学聖書は、はいとこう翻訳してますけども、実は原文はそうじゃないんですね。原文はここにおります。聞いたことないですか皆さん。サムエルが答えましたね。それと同じ答えをここでしてます。新教大学はどうしてはいと翻訳したのかちょっとわからないんですけども、英語の本聖書は I am here、 私はここです、そういうふうに翻訳されているところなんですね。ですからこの場所というのが神の場所で、今私はここに立ってます、そういう思いが込められた返事なんです。モーセは珍しいものを見に来たんですけども、やはり彼の心の中にはもうミディアンでの生活が長くなりました。エジプトから逃げてきてね、自分はもうこれで羊飼いとして生涯を終えるのかな、いやそうじゃない、そういう思いがあったと思うんですね。きっと神の時、神の場というのがあるんじゃないか、まあ、そういうかすかな希望を持って 彼は羊飼いをしてたと思うんですね。で、イエス様もですね、皆さん、マタイ7章7節で、求めよ、探せ、門を叩け、こう命じられておりますが、今回、モーセがこの体験をしたのも、やはりそういう求めというのを心の中に持ってたからかなと思います。確かに神の時、神の場が私たちの生活の中にあるんです。コヘレテの3章の一節は、天の下の出来事には全て定められた時がある、こういうふうに書いている通りですね。さて、5節、神は言われました。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる土地だから。この場所はですね、日頃は羊を連れて歩いていた場所なんですね。そこが神の場所、聖なる場所となりました。履物を脱ぐというのは、へりくだりを象徴します。聖なる場所では、へりくだりが求められます。私たちの場合、この芝が燃える以上のことが、私たちがこの今生きているこの地上で起こりましたね。それは神の一人子が肉体をとって実際にこの地上を歩まれたということです。これは芝が燃えて燃え尽きないこと以上のはるかに超えたことが起こっています。ですから私たちもそのことを今生きている生活の場がですね、そういう場である、神の時、神の場があるそういうところにいるということを覚えてください。昔賛美歌の90番というのを私はよく歌いました。残念ながら皆さんの新生活には乗りませんでした。でもこの歌は特にミッションスクールでよく歌われた歌です。ここも神の御国なればって、こういう歌なんですね。で、この歌はイエス様によって私たちが今生活しているこの場、ここも天の父なる神様の聖なる場である、そういう思いで歩みましょう、まあ、そういう信仰の歌です。そういう思いを持って、だから希望を持って、またへりくだってこのここも神の御国の、そういうところで私たちは生活しよう、そういう信仰の歌なんですね。使徒パウロもコロサイの3章の17節でこんなことを言ってますね。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。こんなことを書いてるんですね。まさにこれと同じ信仰ゆえにこういうことを書き残してるんですね。何を話すにせよ、行うにせよ。なぜならここも神の御国だから。さて、神様はその御業を自分一人でする人ではありません。必ず 誰かと一緒に行われる方です。このモーセに現れた天使も、このモーセと一緒に神様が御業を進めたいから、この出会いがあったんですね。私たちもイエス様によって神様の御業のために召されています。7節から10節、モーセの場合はその御業はエジプトからイスラエルの人を解放することでした。そして乳と蜜の流れる良い広い土地に彼らを導くことでした。私たちは何のために使わされているんでしょうか。それも考える必要がありますね。でもモーセのその解放、そして乳と蜜の流れる良い広い土地に導く、このことも全く関係ないということじゃないかなと思いますね。いろんなものに、奴隷状態の人がですね、そういうものから解放されるようにイエス様によって、そういう私たちは福音を聞いてますね。それから乳と蜜の流れる良い広い土地、これはなんか天国のような言葉ですね。向こうの中東の荒れ地にあっては、この乳と蜜の流れるところというのはもう天国のようなところなんですね。乳というのは家畜のお乳ですね。そしたら牧草がないと育たないですね、家畜。ということは緑がある。そしたら蜜というのも花が咲いてないと蜂蜜作れませんね。蜂が、とか蜜ができるということは花が咲いてるということですから、中東の聖地のあの辺ではもうそれは天国のようなところということですね。さて、モーセは使わされるときに2つの質問してます。そこにちょっと注目してください。11節がその1つですね。私は何者でしょうという質問が第一の質問でした。私なんか神様に用いられる資格はありません。そういう思いを私たちも持ちやすいですね。で、神様の答えは、神の召しには資格はいらないということでした。人が神によって召され使わされることを証明するのは、その人が何か資格があるとかですね、何か立派なことができるとか、そういうことじゃないんですね。神様はおっしゃいました。神があなたと共におられる。これが証です。こうモーセにおっしゃったんですね。ああ、私たちもイエス様から同じようなことを聞いてますでしょ。世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。毎週礼拝の最後の祝祷の時に聞いてますね。そしてイエス様が生まれる時に天使がつけましたね。インマヌエルと呼ばれる。この方は神我らと共にいますという意味です。そんなことも書いてますね。さて、もう一つ第二の質問は13節。私がエジプトへ行きますけども、みんな質問するでしょう。その神は何者か。そういう質問が来たらどう答えたいですか、神様。こう質問するんですね。私たちもそういう経験がありますね。神様について聞かれてもなかなかそれを説明できない。 神様のことを一生懸命に説明しても理解されません。神は理解されるものではないんです。だから説明できるものでもない。そういう意味で神様はモーセにその人たちに言いなさい。私はある、私はあるというものだ、こう言いなさいって言うんですね。ますます分からなくなりますね。私はあるって、それは何ですかと。私はある、面白いことをおっしゃいました神様。でも神様は黙示録でも一章の8節以下でこんなことをおっしゃってますね。神である主、今なお、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私はある。これは人間に理解できない、永遠に変わることのない神様、全能の神様のことを伝える言葉なんですね。私はある。ヘブル人への手紙の13章の8節でも、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方ですというふうに伝えています。モーセはこの2つの質問の答えを握ってエジプトへ行きました。私たちもイエス様を通して、まず一つは神は我々と共におられる、そしてもう一つはイエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることのないお方、この二つの答えをしっかり握って私たちも信仰生活に向かいましょう。さて15節から22節で神様はモーセに年頃に今後のことを説明します。15節はイスラエルの人々に、16から17はイスラエルの長老に、そして18節はエジプト王に言うべき言葉を神様は授けてくださいました。そして神様はエジプトの王がそうすんなりあなたに従わないということもここではっきりおっしゃいました。でも心配はいらない、私が手を伸べて従わせ、最後は出るエジプト出るときはみんなから好意を持って、も好意を得てですね、エジプトを去っていく、そういうふうな神様は約束をされたんですね。心配いらないということですね。私たちもイエス様はおっしゃいました。小さい群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。ルカの12章の32節の言葉ですけども、そう弟子たちにおっしゃいました。小さい群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。これも心配いらない、大丈夫だよ、そういうお言葉ですね。私たちもモーセが、エジプトにこれから向かいます。まあ私たちもちょうどもう次は4月第一ね、新しい年度に向かいますけども、小さい群れよ恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。だから安心して行きなさい、そういうお言葉を今日いただいてでね、また新年度に向かって歩んでまいりましょう。ではお祈りの時といたしましょう。